ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモ
ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダムサラナムガッチャミ。
ブッダムサラナムガッチャミ。
ダッマンサラナムガッチャミ。
ダッマンサラナムガッチャミ。
サンガムサラナムガッチャミ。
サンガムサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダッマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダッマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャミ。
タティアンピダッマンサラナムガッチャミ。
タティアンピダッマンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカ
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマンディアミ。
カネスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマンディアミ。
ムサワダレラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサド
ゥ。マカーハ hanya halamita singyo kanji zai satsungyo Shari shishiki fuiku Fuishiki shiki soku zeku Soku ze shiki Sogyo shiki yaku te hara so gya te ji so wa ka han ya yo nega waku wa kono kudoku o motte amaneku issai ni oyoboshi我らと主上と皆共に仏道上善こと恩寺恩三四薄い座布団を1枚だけ持ってきておいてくれる。はい、はい、はい、いいわ、いいわ、はい、ありがとう。はい、今ちょっとポッドキャスト用に言いますと、今ね、私らは、御嶽山に来ています。お盆以来だから本当2ヶ月ぶりぐらいで来ていて、で今年は、ゴールデンウィークとお盆 と、10月とね、3回、来ています。で、ゴールデンウィークと、ね、お盆はもう、2010年ぐらいからずっとやってきていたんですけども、10月はね本当に初めてなので、どんな気候とかなんかどうなのかなと思ってたんですけども、ちょっと初日がねかなり冷えたんですけども、今日ぐらいからやっと気温が上がってきて、ストーブも使わないで済むような感じになっていて、はい、で非常にね驚いたのが、お盆の頃はね本当に花が全然咲いてなくて、レンゲショウマぐらい以外はね、だったのが、今は本当秋の花が咲き乱れてるって感じで、紅葉にはちょっとまだ早いんですけれども、もう秋の雰囲気たっぷりですので、まあ、10月非常にいいなってっていうのが我々の結論で、なので、これからも10月にやっていきたいなっていう結論ですね。はい、はい、それでですね、いくつか問題、があるんですけれども、どうしましょうかね。ね、また、お盆ですので、お盆じゃない、接心ですので、何人かのね後で質疑応答も入れたいなと思っています。で特に、この間の土曜日のね大井先生と の対談に一般の人がかなり出てくれて、でその人たちが今ほとんど、接種に来ていますので、小井先生の対談の翌日に私目黒の不動尊の、瞑想会でもちょっとかなり話したんですけれども、 ちょっとね、目黒不動尊とはいつもちょっと時間が足りなくなるし、あと来てる方が大体一般的な人も多いので、あのちょっと一般的な話になってしまう嫌い、あのそういう流れもあるんですけども、で今日はねちょっともう世心というところなので、もうちょっと深く突っ込んだ話が、できたらいいかなと思います。で特にその、大井先生と の, あの対談に出てくれた人に、感想なり質問なりをしてもらってですね、はい、それでですね、じゃあ告知から始めますかね。あのこのセッションがね、火曜日までやって、でその後、土曜日に四国へ行きます。四国の宇多津の、宇多津の、円通寺さんというね真言宗 の, あのお寺さんですけども、去年に続けて2回目ですね。ですから、四国はもちろん関西ぐらいからも簡単に来れるはずですので、関西朝早めに立てばあの十分9時半ぐらいにはねお寺着きますので、宇多津の駅からタクシーでパーって来ればもう簡単に来れますので、ね、宇多津自身はあの瀬戸の大橋を渡ったところにありますのでね、非常に簡単です、岡山から来るのにね、はい、で翌日が、広島へ行きます。広島の、平和公園近くのアステールプラザとかいうのかな、あの広島の結構文化の中心みたいなセンターがあって、それの、まあ、そこが複合施設になってるんですけど、まあ、そこの大広間ね、50畳の大広間を使ってやりますので、まあ、向こう の, あのヨガのクラス、ヨガのグループの人たちがまあ招待してくれたんですけども、まあ、私の広島関係者もかなり来ると思いますので、ね、で広島となるともう結構博多からもすでに近いんですよね、あの新幹線を使えばですね。で九州はもう新幹線通ってますので、九州から新幹線乗れば結構広島までは 1,2 時間で来れちゃうんじゃないかなと思いますので、あの九州でなかなか鎌倉来れないなと思ってる人はぜひぜひ頑張って広島まで来てください、ね、で私らはあのそこで泊まって翌日そのすぐ近くの広島の平和公園にねもちろん行きます、まあ、この間オバマさんが来てね、あのこの間、まあ、結構1年前かやったところですけども、あの私はあそっかあのそこは行ったのはこの間ダライラマの方がね結構前2007年ぐらいか2006年ぐらいか、あのそこで広島平和会議っていうのをやって、ノベルの平和賞の人たちね、あの、南アフリカのツツさんとかね、そういう人たちが来て、あとアイルランドの、あの、紛争を止めた人もね、女性も来て、やって、でその時そのあと、みんなで広島の平和公園行ったってね、そういう あれがあるんですよ、でそれ以来ですかね、ですね、はい。なので、ちょっとあの、まあ、月曜日の朝だからあの全然あの時間的に厳しいと思いますけども、もしね、よかったら月曜日の朝もあの平和公園で、ね、何かできたらなと思います、ね、はい、まあ、それはあのそれほどあのオフィシャルには、日曜日の午後にねやりますのでですか、はい、でその後が2回ほど普通の週末があって、で11月の最初の週末が、3日の金曜日 の, あの文化の日から土曜日にかけて1泊2日のねあのマインドフルリトリートを名古屋でやります。あのいつもの総学寺さんでですね、浄土真宗のお寺でやります。で次の5日の日か、日曜日に東大阪の大念寺さんで大阪マインドフルネスの会をやりますので、だから11月の最初の週末は、名古屋関西地方の人はぜひぜひ、ちょっと置いといてください、ね、あの、スケジュール開けといてくださいね、はい、そんなもんかなですね、はい、でもうねあのそろそろ、 11月の20日にも私らはインドへ行っちゃうので、ちょっとしばらくお休みだけど、まあ、11月の8日には帰ってきますので、で、まあ、帰ってきてすぐに始めますのでね、ちょっと、その間はごめんなさいね。で、12月は、鎌倉の木造の家でのリトリートをねやりますので、それは11月には告知始めますのでそれは非常に人気のあるリトリートなので、すぐに埋まると思いますから、告知始まったらすぐに申し込んじゃってくださいね。はい、ですね、はい、それでね、今日はいくつかの主題があるんですけれども、この、柳田さんのですね、日常で神と響く、これを連続して、2回ぐらい取り上げてたら、一般の人に非常に大きな反響があって、でたちまちアマゾンと楽天が売り切れ在庫なしになったので、私はドンボスコ社から、直接仕入れました、で今御岳の方でみんなにお配りしたら、ここもなくなってしまって、あとは、一方にね置いてありますので、一方に来た時に購入してください、ね。で、あ、そうそう、柳田さんにそのことを告げて、でそれで、この間大井さんのねが終わったので、次の、来年の1月から3月ですねに、公開対談をしなきゃというか、そういう順番なので、それでちょうど、あ、柳田さんいいんじゃないのと思って、柳田さんに連絡取ったら喜んで引き受けてくださったんで、で今、朝日カルチャーとの間で日程スケジュール調整をしてますので、まあ、こちらの希望としては1月ぐらいに土曜日の夕方ですね、6時から8時半になんとかできたらいいなと思います。あとは本当朝カルが空いてる日と、私と柳田さんがスケジュールが都合のいい日がうまく合致すれば、すぐ決まると思いますから、ね、決まったらすぐにお知らせしますから、その日はちょっと空けておいてください、ね。もちろん告知とか申し込みはまだまだ後のことですけれども、ですね、はい。でですね、これがなんでこんなに反響を呼んだかっていうと、もちろんエゴの問題が、出てくるわけなんですけれども、このエゴの、とそれと、この間からずっとやってるグリーフケアですね、それと看取りとか、ね、問題と、それが全部つながって、でそれで、今それとね、これまだ全然今原稿書いてる最中なので、まだいつ出版できるとか分かんないんですけども、まあ、今四図と五図についての本ですねをちょっと今用意しているところです。全部決まったらもちろん発表しますけれども、結構近いうちに、数ヶ月以内には発行できるんじゃないかなと思ってます。っていうか、出版社としては発行したいんだけど、私が原稿が間に合わないっていうねっていうだけの話で、私の原稿が間に合ったらもう出版社としてはもうすぐにでも出版したいっていうね、そんな流れです。でそれで、その本の中では、第四図第五図を本当に真正面から、取り上げています。でこれは私の本として初めてですね。そうか、定談の中ではもちろん取り上げてますけどね、仏教定談の中で、永井さんや一緒さんと一緒に第四図第五図、まあ、永井さんがまずどんどん解説していって行かれて、でそれでそれに対して私と一緒さんが答えるっていう、ね、形で、やって、でそれで永井さんたちとの定談が始まって以来ですね、だから2014年 の、 暮れぐらいからですね、まあそれが主なテーマになって、でそれで何て言うかな、はっきりしてきたっていう面があるので、でそうなんだけど、私の本としては 第四図第五図をまともに取り上げてはまだいないんですよ。あの瞑想入門の本も、あれは本当に瞑想初心者向けに、書いた本なので、四図五図の話は出てきません。まあ原理としては出てくるんですけども、あの四図と五図をあの図を本当に出してね、それについて語るってことは一切してない。でまあそうなんだけど、まあ本当の自分とつながる瞑想入門なんで、本当の自分って何よって言ったら、当然第五図になってくるので、まああれは非常に分かりやすく書いた本なんだけども、一応第五図を前提としてるのはもちろんだけども、第五図は出てこないっていうね、そういう本でしたね。で今度の方はそれからもう一歩進めて、第四図第五図をストレートに出します。これはね、進みと安らいっていう本が、1960年代の終わりかな、70年ぐらいかに、あの内室氏が出されてですね、まだ内室氏がまだ、安泰寺の住職をされていた時ですね。内室氏は1975年にあの住職に出されたので、それがまあ原点なんですよ。まあ、皆さんここでも第四図第五図ってね、あの本当にもう言っちゃってますけれども、その最初の最初の原点が「進みと安らい」っていう本で、でこれ結構ね、皆あの私の一般の関係者がなんか中古で手に入れてるみたいなんですよ。であれはあの白樹社っていうね、もう今は亡くなってしまった出版社、非常に味わい深いあの出版社だったんですけどね、中山さんという人が一人で頑張ってた出版社なんだけど、あの内室氏の本をかなり大量に出版して、内室氏は大体その白樹社さん と、大法林とか、曹洞宗の宗務長の出版部とかね、そこら辺から出していたんですけども、あのそこから出た本ですね、進みと安らいという本がですね。で、なんだけどやっぱり多分みんな大事にしてくれていたんでしょうかね、なので、結構古い本なのに、中古としてあの手に入れている人が多いので、だから多分なんか本を捨てるとかそういうことしてなくて大事にしていて、まあ最終的に中古に出すとかね、いう形だったんで、結構中古本 のマーケットがあるみたいですね。それで何か手に入れて、いや私もあるんだけど、私はちょっと そういう本はある場所に預けていて、あのちょっと今手元にないんでね、あの友達にちょっと今借りたりして見てるんですけども、はい。でそれでね、あの、その第四図と第五図についてストレートに、今書いているんですけれども、これね、いろいろ思ったんですけども、これ非常に単純な話なんじゃないかっていうね気が今してるんですよ。単純な話、ね、でっていうのはちょっと出版社といろいろ話し合って、いやこの第四図第五図真正面から取り扱うっていうことになったんですけども、っていうのは、まあ、あの今年の福島リトリートからかなり突っ込んでジャーナとかなんかに話していたあの一連のポッドキャストですね、あの一連のポッドキャストをもとに、今度の本ができるんですけれども、あの、まあ、ポッドキャスト通りじゃなくそれをもちろん徹底的に編集し直してですけどね、あのこれを本として出すのっていうね、あの気がちょっと私の中でも第四図第五図ってやっぱり説明しきれないんじゃないかっていうちょっとあんまり自信のなさというかがちょっとあったんですけどもという割には、まあしょっちゅう第四図第五図ばっかり喋ってますけども、でもなんていうかな、これはまあ、瞑想をやってる人だったらなんとか分かってくれるよねっていう話で、まあ、瞑想をやってる人特に精神なんかの人のに参加してる人相手に、まあ一応話してきたって感じで、でそれを本っていうのはそうじゃないですからね、本っていうのはもう これがそのままマーケットに書店に並んじゃうわけで、書店でこの本を取る人は、まあ瞑想やってる人も多いでしょうけども、 メソなんか全然知らないという人も多いし、そういう人に向かって、第四図第五図の説明が渡ってしまうわけですよね。これ大丈夫かなと思ってたんだけども、 今実際原稿を用意 しながらやっていて、あ、これもしかしたら非常に単純な話で、単純な話だからあっというぐらいに伝わってしまうんではないかという気もちょっと最近してるんですよ。本当にいや、もうまとめるとね、これはちょっと同じく世心みたいな瞑想をしている者同士でようやく第四図第五図って伝わるよね。で、私の話も大体その話でやってたので、ちょっと瞑想抜きに第四図第五図の話をただ言葉だけで伝える自信はあんまり私正直言ってあんまりなかったんだけども、あまりもこう、ね、なかったんだけども、でも考えてみたらこれは非常に単純な話で、で単純だから結構わっと伝わるのではないかっていう気が今原稿を書きながらね実は思ってるんですよ。でね、でどういうことかっていうと、もう、まあ、今はねこの部屋にいる人に第四図第五図の説明一切必要ないと思いますけども、第四図っていうのは、まあ、私らが、普段、まあ、これだけが世界だと思っている世界ですね。で問題は第五図っていうのは私らがその世界の外にいるっていうのがポイントで。なんですよね。で、でこれは何を意味して何を意味しないかっていうあたりを 今必死になってせっせと書いてるんですけれども、例えばね、私らは第四図の世界を否定はしていないんですよ。ですか、つまり第四図の世界がないって言ってるわけでもないし、第四図の世界を、まあ、例えばいろんな科学で説明していて、でそういう科学が全部違うって言ってるわけでも全然ない、ね、だから科学とはバッティングはしないんですよ。あるなんていうかな、ある一点を除いてはですね。だから、なんていうかな、でどういうことかっていうと、その、まあ、例えばね、こういう瞑想とかヨガとかやってる人たちがなんかオルタナティブメディスンとかに走る人って結構いるじゃないですか。代替療法っていうやつですね。でそれその人たちの言い分っていうのも大体決まっていて、西洋医学はダメだよねっていうね、西洋医学だと病気治せないよね、だからこっちの方がいいよねってね。でこっちは何かっていうと、もちろん中国医学だとかね、ホメオセラピーとかね、あと、まあ、いろいろ、まあまあ、皆さんご存知の通りですよ。でその人たちの言い分っていうのは必ず、西洋医学を否定した上でこっちが大事だよねってなっちゃうので、常にお医者さんたちとの緊張関係があって、でも国によってはそれが法律的に禁止されている国があったり、いや そんなこと言ったってホメオセラピーはもうちゃんとした医学なんだとかね、まあ、いろんな、まあ、すごい論争があるわけですよ。でそれで、でそのある一点に関してね、今、一番ホットなのはワクチンですよね。ワクチンをすべきなのかすべきじゃないのかとかね、でもちゃんちゃんバラバラやってるわけで、で基本的に西洋医学っていうものがあって、でそれを否定した形での何かっていうね、いうものですね。でその人たちが、まあ、グループを作って非常に激しく対立しているとか、まあ、そういう話もいくらでもあるわけなんですよ。で それと瞑想とかね、なんかのグループがなんかちょっと親近性があるので、ちょっと話がごっちゃになるんですけれども、私らはちょっとそれとは違うスタンスなんですよ。で 第四図のことはもうある意味第四図に任せちゃおう。で、第四図を一番きちんと理解して、きちんと成果を上げてるのはやっぱり 科学だったり西洋医学だったりするので、それはもうそれで任せてしまうっていう、立場なので、だから結構なんていうかな、科学者の人たちとのは全然ぶつからないどころかほぼ連携してやってるような感じなんですよ。ね、で例えば一旦一番それの極端な例が今ワクチンで挙げちゃったけど、もちろん一番激しくあれしたのが311のね、特に福島の後ですね、福島の後本当にあそこは大丈夫なのか大丈夫じゃないのかっていうことでもう散々いろんなデマが飛び交っちゃったんですけども、まあ一方であそこをきちんと測って、でそれで実際どうなのかっていうことをね、黙々と発信し続けた、ね、科学者の人たちがいて、で、その人たちを見ると、まあ大丈夫だろうっていう目安がもう結構かなり早い段階で出ましたね。もう2011年12年ぐらいの段階でね。でなんだけどもその後でももう本当に福島の人、女性はもう子供が産めないとかね、もうありとあらゆるデマが飛びかかっちゃったのはもう皆さん一番よく知ってるじゃないですか。でそれが6年も経つともうほぼ全部落ち着いて、もう科学的な報告書が全部出て、チェルノブイリではなかったっていうね、いう結論にも出ましたね。でそれで実際のところなんていうかな、統計的にもね、まあ、最後に甲状腺のがんが、ね、だけが問題だったんですけども、それもまあ大丈夫そうだということが分かってきて、でだから、そういう科学や、ね、西洋医学の立場からとそれと非常に激しく対立する、まあ、そういう人たちが、まあ、いるのは皆さん一番よく知ってるけども、じゃあそれと私はどうなるかという、まあ、私はどうはっきり言っても科学の方の立場を取っています、ね、で福島に対しても完全にその立場からなので、2012年ぐらいからも福島支援に入ってます私らはね、いうそういうことなんですよ。だからこういうのでデマ飛ばすのをやめようよね、まあ、まずとにかく福島行ってみようよね、で行ってみたら普通の日常が展開されていてね、で子供たちがみんなもう家の中に閉じこもってるなんて全部嘘で、ね、子供たちも飛び跳ねて走り回ってますよ福島ではね。まあもちろん浪江町とかそれは違いますよ。でも私らは浪江町の人たちとかも付き合ってますので、でようやく彼らが浪江町に帰れそうだっていうね風になってますから、ね、でそういう話ではないんですよ。つまり科学を否定するということではない、ね、でつまり第四図は第四図として認めちゃおうよ、ね、でそうなんだけども、私らの本質は実はその外にある。だからつまりどういうことかっていうと、第四図しかないよねっていう立場と、第四図はもちろんあるんだけども、そして第四図は科学によって解明されるべきなんだけれども、それは全くそうなんだけども、でも私らの本質はその外にあるよねっていう、そういう話なんですよ、ね、でだから分かりにくいのね。だからいろんな誤解を生んでしまう。だから第四図をなんか徹底的に否定しちゃって、もワクチンなんか打たなくていいんだっていう、ね、いうような運動をしてるわけでは全然なくて、ワクチンはまあ、やっぱりあれはあれによって本当に病気がね、人が死ななくなったんだから大事でしょうという立場だし、とって別にそこでなんか西洋医学と喧嘩しようなんて気はさらさらないんです私ら全くね。でそうなんだけども、私らの本質は、第四図をしっかり認めた上で、でも第四図の外にあるよねっていう、 そういう話なのね。でこれが分かりにくい。で、なんていうかな、そこにエゴの問題が絡むんですけれども、これでね、非常に今日はちょっとこの話をしようと思って、してたんですけれども、つまり今ね、第四図は認める。だけども第四図の外に我々の本質があるよね。まあ、それを第五図で呼んでるんですけれども、となるとこれは第四図だけを認めている人たちにとっては非常に受け入れがたい考え方なんですよ。いいですか。でこの受け入れがたいっていうところであらゆるなんかいろんなぶつかり合いだとかいろんなものが起こって、でそれが今問題になっているのね。で例えばね、なんていうかな、まあ、それとエゴとの問題が絡むんですけれども、これちょっと、Facebook の方にも書いたし、今、この朝の座禅の時もちょっと話してますけれども、認知的不協和っていう、ね、のがあって、コグニティブディソナンスっていうやつですね。要するに、認知している時にどうしてもそれが自分の中で落ち着かない、要するにハーモニーの反対ですね、ぶつかってしまうですか。つまり今自分が世界を認識しているあり方があって、あるいは世界というのはこういうもんだと思っているあり方があって、でそれとは違うものが出てきたときに、それを認めない、あるいは抵抗する、ね、まあこれちょっといろんな説明があるんですけども、まあ、一つがね、人は情報を取得する際今まで気づき続けた信念に合致したものだけを取得して、合致しないものは選ばない。で信念を崩そうとすると、膨大な時間を浪費したことが認識されて多大なストレスがかかるとか、あるいはこれはまた別の解釈だけども、人が自分の中で矛盾する認知を同時に抱えた状態、またその時に覚える不快感を表す社会心理学用語、アメリカの心理学者レオン・フェスティンガーによって提唱された、人はこれを解消するために自分自身の態度や行動を変更すると考えられている、ね。でこれ例えばね、これどういうことかっていうと、今さっき福島の問題取り上げちゃったけども、これ、まあ、かなり本当にある人にとって非常に痛い主題なんで、まあ、今はそうでもないけど、ちょっと数年前までそうでしたね。で一方で科学に基づいてきちんと、測量してちゃんとしたことをやってる人に対して、一切そのなんていうかな、実際のところどうなのかっていうことを一切測らないで、ただ本当に妄想だけを膨らませて、それでとにかくその場所から逃げ回るっていうね、ことをした。でそうするとどうなるかっていうと、もし例えばその人が6年間逃げ回っていたとしたらば、逃げ回ってきたことは正しいっていうふうにしなきゃいけないじゃないですか。でそうするとそうなるとどうなるかというと、福島っていうのはもう本当に放射能で汚された場所で、どんどんどんどんみんながガンになって死んでいく。 だから自分が逃げたことが正しいってなるんだけども、でもどこをどう考えてもそういうふうになっていないんですよ、統計的にね。でその時にどういうふうになるかというと、まあ、もちろん簡単な話でこの統計をごまかしてるとかね、ありとあらゆる方向でなんかすごい隠蔽政策が行われていて、っていう、まあ、要するにそれ何かというと自分が逃げたことを認めが正しいっていうことを認めるために、本当の認識ができなくなってしまうというそういう話ですね。で一方で、きちんとそれを測って、あこれだったら大丈夫だで済んで、で実際全然大丈夫で、ね、っていう人たちはそうはならない。だから、自分が今までやってきたことを正しいとするためには、今実際の現実から目をそらす、あら現実を歪んで認識するっていうことを通して何とかして自分を正当化するっていうことですね。でそうすることによって、その福島は本当は安全なんだっていう認識を、福島は本当は安全なんだっていう認識と、でも福島はとても危険なところだって、だから避難したんだっていう認識、これはぶつかってしまうから、この安全なんだっていうことを何とかして捨ててしまう、あるいは見えないようにするっていう話なんです。非常に簡単な話 でこれはもうもろにあって、でこの福島結局安全だったんだっていうのは、これはもう国連も認めてるし、ありとあらゆるものが認めて、でもそれを否定することはできますよ、主観的にね。いやそんなことは遅れなんて、もうあれは全部あれがもう良くないとかね、もう散々もうそんな陰謀論もインターネットやればもういくらでも出てくるじゃないですか。だから一生そういうものから目を背けて生きていくことはできる。でそういう人たちっていうのはもうその人たち同士で情報交換するから、もうだんだん。でもさすがにもうちょっとね、皆さんだって数年前のインターネット知ってるでしょ、そういう人やたら多かったですね。でもさすがにそれは最近は見ないですね、ツイッターなんか見ててもね。だからもうよっぽど数が少なくなっていて、でさすがに6年もそんなことしてると生活成り立たないから、もう終わっちゃったんだと思いますけどね。だからそういうふうに、自分の本当の自分を正当化するために、本当の認識から目をそらすっていうことがいくらでもあった。でこれは私これ今かなり危ない話題してるの、今は全然危なくないですね。2017年になったら全然危なくなくて、まあ、ついこの間まで結構危ない話題だったんですけども、今はもう完全にこれが世界標準になってますから、これが世界の、科学者のコミュニティからも認められているあれなのでもう大丈夫ですけれども、ついこの間まではそうじゃなかったじゃないですか、皆さん知ってるようにね。っていう話なんですよ。で今日はちょっと福島の話ではなくて、この、第4図があって、それはそうなんだけども、第4図の外に自分の本質があるよねっていうこの考え方はまさに、第4図しかないよねっていう、世界観とぶつかってしまうから、これを見ないようにするっていうことが行われてきた。でそれでそれを見ないようにするにはいろんな方法があって、例えばね、福島が安全なんだっていうこの情報は、いやこれはもう完全に政府とか東電が仕組んだね、罠で、ね、御用学者がお金もらってそういう嘘の発表してるんだっていうの、あいつはとんでもない奴らだっていうね、もう散々聞いた話じゃないですか。 ね、そういうふうにしてそれを否定する、ねとか、あるいは、ねまあ、それも散々見ましたね。でとか全く理解しない。でこれは私の経験から言ってもそのなんていうかな、この四図の外に我々の本質があるよねっていうのが、まあ、私らの一方案の本質的な立場なんだけども、その肝心要のところを一切理解しないで、四図しかないっていう立場だけで押し通す、ことですね。そしてこの四図しかないっていう立場だったらば、あとは人間っていうのはじゃあどうやってどういうふうに自由になれるのって言ったらば、この、人間が今非常に汚れた状態で、でこの汚れた状態を何とかしてきれいにして、きれいにして、きれいにして、きれいにして、この汚れがゼロになることを目指すって以外ないじゃないですか。ですよね。だから、この仏教の修行っていうのは、これをこの汚れをゼロにするのが目的なんだっていう考えから一歩も出ない。で私らが、この考え方そのものを認めないのは、私ら四図の外に我々の本質があるからだよっていうことを言うためなんだけど、そういう人たちにその話をぶつけても一切そのなんだろう理解しない。私もそういう人たちと話したことあるんだけども、見事に無視する。あれ何なのこれ、全然かみ合ってないじゃない。肝心要の、まあ、このまあその頃は青空って言ってたんですけども、青空のちょっと青空っていう表現がちょっとあまりにごめんなさい、曖昧すぎた、ごめんなさい、ね、で我々の本質は青空だよねって言って、もうそれはもちろん私らの本質は四図の外にあるよねってことを言いたいために言ってたんだけども、そこが全く通じなかった。この通じなさ加減には本当私もどきも抜かれて、なんでこれだけ頭のいい人なのにこれだけ通じないのってね、私も本当にびっくりして、わこれだったらちょっとこれ以上話し合うの無理だよねって言って、まあもうその人とはもう話し合ってはいないですけれどもね。そういうふうにして、なんていうかな、自分の今までの今言ってたでしょ、今までの、今まで気づき続けた信念って簡単に言っちゃうけど、気づき続けた世界観ですね、気づき続けた世界観とぶつかるようなものは一切無視するか、もうあるいはそれが存在しないことにするっていうね、いう話なんですよ。これは本当すごいなって思って、あそうか、やっぱり人間っていうのはある世界観の中を生きている生き物なのか、そしてだからある世界観の外にあるものはもう存在しないんだっていうことですね。そしてその世界観に合致しないものはもう存在しないか、あるいは歪んで取るかですね。福島が安全だっていう統計が出てきても、いやそれはどうせインチキだぜっていうふうにして、もうそれはもう日本政府や政府東電の陰謀だとかね、やって否定してしまう。そのなぜ福島は非常に危険な場所だ、危険な場所だから自分は避難したんだっていう、そういう信念で、それを6年も続けてきたら6年のやったことは無駄になってしまうから、どうしてもそれは もう見たくないってね、っていう話ですね。だからもう大丈夫だから、みんなで福島を再建しようよねっていう動きには絶対加わらない。 そういう話なんですよ。でその、でこれがね、あ、今あとこの認知的不協和が何で出てきたかというと、まあ、これ今度の選挙はもうむちゃくちゃ でむちゃくちゃなんだけども非常に分かりやすいんですよ。でどういうことかというと、もう非常に、まあ、ちょっと名前出すと非常に誤解があるか誤解を生むのでっていう、まあ、大体分かると思うけども、要するに今ね、権力を持ってる A さんという人が嫌い でこれ何とか打倒したい、ね、でそれに対してこれを打倒するためには非常にもっと人気のある人を、ね、利用しようとする。でこの人気のある人を利用と しようとしてこの A さんという人を打倒したい。だけどこの利用しようとした人はどういう人なのかっていうと、これ結構とんでもない人でまあ、ちょでこれを利用しようとしたら結構とんでもないことなんだけども、でもこの A さんという人を倒すためだったらしょうがない。でその時どうするか、 どういう認知的不協和が起こるかというと、この、A さんを打倒するために利用したこの人の本当の姿が見えなくなってしまうんですよ。これマジかよっていうぐらいなって、でこの人を絶賛しちゃうのね。絶賛しちゃうんですよ、ね、この人は素晴らしい人だ、ね、なぜそうなの、この人だったらこの A さんを打ち倒せるからってね。でそうなんだけどこの人そうじゃないから、もうすぐにそれもうバレちゃって、でそれでこの人は素晴らしい人だって言ってた人が1日後にはこの人はとんでもない人だって言ったじゃないですか。みんな見てたでしょ。でもあれもうめちゃくちゃ分かりやすいんですよね。要するにこの人がどういう人なのかっていうことをきちんと認識するんではなくて、やっぱり自分の思いたい方向でみんな思ってるんだな。でもさすがにこの人のが本当はどういう人かっていうのがもうバレバレになってくると、さすがにこの人は素晴らしい人だっていうことはちょっと言い切れなくなって、それでコロッと変えてしまう、ね、っていうことが、まあ、今今度の選挙で起こったんで、めちゃくちゃこの認知的不協和を知るためには勉強になると思います。っていうのはなぜかというと、私が今本当に問題にしているのはこの四図しかないっていう世界観を持って生きてきた人たちに、そうではないっていうことを伝えるには一体どうしたらいいのか、それと全く福島は危険なんだと思っていた人たちに福島は危険じゃないよって伝える難しさと、それとこのある政治家がを利用したいのでこの政治家素晴らしいよねっていう人に対して、いやこの人はちょっとかなりとんでもない人なんじゃないのっていう伝えるのと全く一緒なんですよ。つまりみんな見たい現実しか見ないし、見える現実しか見ないし、自分が思っている世界観の中でしか、物事を認識しないし、で そういう人たちに対していかに、この外があるんだよっていうことを伝える。でそれでこの間のね、大井さん対談の時に非常に面白かった。でこれは、グリフケアの話なんですよ、ね、で、まあ、簡単に言ってしまうと、まあ自分の大切な家族とか、ねを失った人たちに対して傾聴、っていうね、まあ、話を聞くとか、ね、そういう家族を亡くした人が集まってみんなでお互い の、ね、辛さを話し合うとか、ね、まあ、いろんな、ことをやっているわけですね。でこれはもちろん世間一般的に言えばこれは素晴らしいことになっていて、ね、非常に悲しみに打ちひしがれた人たちを助ける運動としては 大いに素晴らしいことだし、これからもどんどんやるべきことだしっていうね、そういう話なんですよ。で、私がちょっとこの間の、大井さんとの対談っていうのは、もちろんグリーフケアが全然主題ではなかったんだけども、大井さんとの対談の、肝は要するに死んだろうがいいの世界観を乗り越えてっていうのが、肝だったわけで、でその時に、だから死んだら終わりっていうのは第四図の世界観ですね。ですか？第四図の中では死んだら本当に終わりなんですよ。なぜかといえば簡単な話で、第四図の世界観の中ではまずとにかく世界っていうものがまずあって、そこに、ね、お母さんはただ生まれてきて、ね、岡幸子って名前をね付けられて、でそれから何年間か何十年間生きて、そしてある日死んでいって、その世界から退場していく。で退場していったら何が残るのって言ったら、せいぜいお墓が残るっていうぐらいでね。じゃあ退場したこの人はどこへ行ったのって言ったら、もうどこにも行かなくてただゼロになったっていう、そういう話ですね。なぜ？だって岡幸子さんっていう肉体と、岡幸子さんには感情とか思考があるけども、それは全部脳みそが生んだものだから、岡さんが死んだ時に脳みそも全部消えていって、そしたらお母さんという存在そのものがゼロになるっていうね、いう話だから、当然死んだら終わりっていう結論にならざるを得ないんですよ。当たり前だけど、ね、だから死んだら終わりだから、この死ぬのをなんとか止めるぞって話になるじゃないですかね。当然そうなって、だからなんとかして止めるぞっていうために、もうありとあらゆる無茶な延命治療が行われていて、でそれで、その延命治療のためにとてつもない苦しみの患者が集まって、そして延命治療でもちろんお金がものすごくかかるから、個人の負担もそうだし、国家財政としてもとてつもない医療費が上がっていってしまうね、なってしまう。だから死んだら終わりっていう世界観を持つ限り、あまりにも結論的には辛くならざるを得ないわけね。個人的にも辛くなるし、財政的にも辛くなるし、国家財政としても辛くなるっていうね。だからどこでその延命治療の医療費をどこで抑えるかっていうことで政治家が判断しなきゃいけないとかね、そういう話になってきてね。だけどもだからその世界観である限りは、どこをどう考えてって負け戦はもう最初から決まっている。でその負け戦を何とかして、向こう側へ追いやろうとして、とてつもないお金が使われていく。で大井さんが非常に面白いこと言って、遠くの親戚症候群とかね、なんか言ってましたけどね。だから実際の直近の家族、実際にその今亡くなっていく人をケアしていた家族はもうどれだけみんなが頑張ったのか分かってるから、もういいでしょうっていうね、いうふうになるんだけども、そこへ遠くから親戚が現れると、いやもっとやれってね、なって、もう延々と延命治療が続いてしまうってね。まあそれ非常によく分かるんですよ。非常によく分かる。私らもちょっと遠くの親戚とかがいましたんで、遠くの親戚っていうのはなんか、なんて正論だけを言うのね。だけど実際にケアをしてる家族っていうのはもう、まあお父さんここまで頑張ったからもうこれでいいでしょうってね、となって、お医者さんも看護師さんもみんな大体そうなるんだけども、そういう事情を知らない人はがいきなり親戚ですって現れて、兄弟ですって現れて、いきなりいやもうもっとやれってね、当然なってさらに苦しんでしまう。でそういう話でしたね。だから大井さんの話はこの大井さん自身が、その看取りっていうことを通して 死んだら終わりではないっていう世界にどうも触れている、明らかにね。でそうなんだけども、大石さんの死んだら終わりではないっていう説明はちょっと不十分なんですよ。不十分で、あの説明だけだとまだ納得いかない。だけどもあの方がそういう世界を触れているっていうのはもう間違いないっていうのは、多分あの現場にいた人はみんな感じたと思います。なので私がやったのは、まあ、普段私らが言っている、まさに第四次大骨の説明をすることで、なぜ死んだら終わりじゃないのかの理論的根拠ですねを、まあ、あそこで説明した。だから大井さんが看取り医として感じていることだけども、大井さんの今までの説明ではうまく説明つかなかったこと、それを一方案の理論によって説明した、まあ、だから大井さんの経験と一方案の理論をつなげたっていう作業をまあそこでしたんですけれども、でそうなると、この今までの死んだら終わりっていう、世界観に基づく全てのものを乗り越えていこうよねって話になって、でそれの第一番が、まあ、グリーフケアだったわけですね。だからグリーフケアっていうのはあくまでも第四図しかないっていう世界での話なんですよ。わかりますか、ね、だからもう亡くなった人は帰ってこないし、で帰ってこない悲しみを打ちひしがれた人をなんとかその悲しみをに聞いてあげて、で私もそうだったのよっていう人が集まってなんとかする。だけどもこれも結局負け戦なんですよね。で私らが、第四図だけではないよね、第五図っていうものがあるよねって言った時に、グリーフケアが必要じゃない世界が広がる。だから当然、グリーフケアは必要ないっていう、まあちょっと私の発言もちょっとエクランド短すぎて唐突すぎて、そこだけを抜かれるとちょっといろんな誤解を生むんだろうなとっていうのは分かります。ちょうど政治家の人がいろいろたっぷりといろんな長いコメントした中の一部だけの抜かれてね、これとんでもないやつだとかね、麻生副首相はもうナチスのあれだとかね、なんかもうよくやるじゃないですかね。まあ麻生さんはちょっとあの人はあまりにもちょっと言葉が乱暴すぎるからあれね、いいように使われちゃいますけれども、だからまあもちろん土曜日の会のポイントは、その一方案の死んでも死なない命の理論ですね、第五図の理論を実際の看取りの現場の経験とつなげるっていうのが対談の目的だったんですけども、でそれで多分あそこにいた人は納得いったと思うんですけども、でもその時にやっぱり、なんていうかな、この第四図しかないよねと深く思い込んじゃってる人にとってはグリーフケアっていらないよねの意味が当然通じないわけですよね。わかりますね。だからグリーフケアって必要ないよねっていうのは文字通りの意味になっちゃうんですよ。要するにグリーフケアなんて必要ないよね、だから人なんて慰める必要ないよね、なんて冷たいやつだとどうせ思うに決まってるじゃないですかね。まあそういうふうに、まあ、取った人いましたけどね、それで質問されちゃったですけどもね。だからっていうか、まあ、私はあの質問良かったな、実は思ってたんです、思って、要するに本音を吐いてくれたなってね、くれたな、つまりあの人は多分お医者さんだと思うんですけども、彼が生きている世界、それはやっぱり第四図だけの世界ですね。そこでグリーフケアっていらないよねっていう私の発言を聞いたら、これはとんでもない発言としか聞こえないんですよ、彼にとっては。わかります？大丈夫ね、そこら辺ね。だから だから、あ、そういうふうに聞こえたんだなってちゃんと確認できて、まあ、私としては良かったんですけども、あのだからあの人が生きている世界、第四図しかない世界、そして死んだ人は二度と戻ってこない世界だから、悲しみはとにかく、あのとにかく聞いてあげなきゃいけない、ね、だけどもちろん私が言ってるのはそんな話ではなくて、この第四図の中で生きていて愛する人を失ってしまって、だけどその愛する人も二度と帰ってこなくて、だからどんなに、あのね、近親を失った人同士が出会って話したところで、短期間的には慰められるけど、別にそれで悲しみが癒えることはないし、悲しみとはもう襲ってくる、ね、そういう話なんですよ。だけどももし第五図っていうものが本当に分かったならば、その愛する人はただ肉体を失っただけに過ぎなくて、愛する人は別に死んでもいないってことが分かる。だから私も3年2年半前に父親亡くしたけれども、だからといって私別に父親を亡くした人とって話し合おうっていうね、気にも別にならないですよ。まあ、あの結構あの私と同世代の人たちが結構父親とか母をか、ね、お母さん亡くした人が結構相次いで出ちゃいましたけども、だけど別にそれでお互いに慰め合おうよねなんてことはしようとも思わない。そうではなくて、我々の父親や母親はただ単に肉体を失っただけであって、肉体と父親、肉体と母親というのはイコールではないということはわかるからですね。だからそれが本当の意味でのグリーフケアなんですよ、ね、だけどもそれは、第五図が分かった上での話で、そして第五図にのとこに行くしか本当のグリーフはケアされないという話だけども、それは第四図しかない人たちには通じないで、まあ実際土曜日通じなかったんですけどで、あの、だから何て言うかな、結構ね面白いのはこの第四図第五図って、ああ何かまた瞑想の話でしょうって、まあ、そういうふうに取られて、瞑想の話だとまあ何かそういう瞑想業界の話でしょうって なるんだけど、だけどこの第四図第五図が看取りだとか、お母さん亡くしたお母さんのことだとか、そういうことになってくると、これはもう瞑想の話じゃないですよ、もう全員の話じゃないですか。日本人全員どころか地球に生きてる人全員の、もうあの非常にのっぴきならない話になってきて、でそれでそこで第四図か第五図かってなると、結構多くの人がどうもビビってしまってるみたいなのね。つまり瞑想の話だったら、ああまあ瞑想やってる人同士でなんかもうわけのわかんない話してねってほっといて、ほっておかれたんだけども、いや第四図第五図はそんな話じゃなくて、人間にとって生きると死ぬことの話で、まあ本人もそうなんだけど、まずは私は親の生きる死ぬを、まあ、すぐに経験するわけで、でその時に、第四図第五図っていうのがリアルに分かっていないとちょっと辛いよね。でも分かったらもう本当のグリーフがケアされるよね。でしょ。だからどこをどう考えたって、さっさとこの世界を分かってもらって、でさっさとグリーフをケアする以外にないじゃないですか。でしょどこをどう考えそれ以外に何かあります？今さらなんか親を亡くした同士が集まってなんか話し合うとか、そんなことします？そのあんまり私何の興味もないけども、そんなのはね、あのだからさっさとこっちへ来た方が早い。でそれはもう その第四図の中で愛する人を亡くしてもう泣きわめいて、でもその人は帰ってこないっていうことね。で打ちのめされて初めて分かること。だから打ちのめされてちょっとその話を聞いてもらったぐらいではどうにもならないっていうことがあって、そうではなくて、まあ、話を聞いてもらうのももちろん大事だけども、でもそれだけじゃ私のこの苦しみは消えない、そこまで追い詰められて初めてこの第五図の世界が本当に必要になってくるというか、必然性がとして現れてくるというそういう話ですね。だからこれはもう本当に全部真剣勝負の話になってくるんですけどもそれでね、要するに自分が今まで生きてきた、まあ、この人たち信念と言ってたけども信念とか、信じて生きてきたものとかね、あるいは世界観っていうものと矛盾するような出来事からは目をそらしたり認めなかったり、ないことにするってないことにするってこともあるんですよ本当に。それも分かるんですよ。なんていうかな、この2つをあれして議論を始めちゃったら、議論を始めるってことはもうすでにこれを認めてるってことなのね。ところが私が、まあ、そういう人と話し合った時に分かったのは、あ、この人はこの考えを最初から認めていないんだっていうことが分かって、ああ、もうないことにしてるんだっていう話にして、私の青空っていうことの意味を全然私の使ってる意味としても取っていない。まあちょっとその頃の青空が今ほど第五図っていうふうにもっと明確になってなかった面もあるかもしれないんですけども、それでも十分ぐらい、その当時でもはっきり書いてあったと思いますけども、あ、そういうことをもう一切認めていないんだ、あ、認めていないところで話してるんだとなったら、これ話し合いは不可能ですね、成り立たないですね。なのでもうちょっと話し合うことはやめたんですけどもね。だからつまり今までの自分が一生懸命築き上げてきた世界観、それを揺るがすようなことはないことにする、認めないっていう話なのね。で、そうなんだけども、私らは科学を否定しているわけではなくて、第四図は完全に科学として解明できるし、されるべきだし、それも賛成するし、ね、でそれと我々の本質は第五図だよねっていうのは、これ矛盾しないでしょうっていう、そういうことを言ってるんですよ。我々の脳みそがこういう働きをして、で脳みそのこの部分が記憶をつかさどって、この部分がこうなって、これは全部本当でしょうね。それは別に否定はしていないんですよ。それはそれで解明すべきことだし、だけどもそれと私の本質はその外にあるっていうのは全然矛盾しないじゃないですか。矛盾しますかね。でそれを認めちゃう、認めるというのは、その我々の本質の第五図の外にあるよねってことを認めたら、今度は逆に、仏典というものが読めるんですよ。これまさに言いましたけど、仏典というのが読める、仏典で書かれていることは全部理路整然として、全部理屈として通るっていうことが経験できるのね。般若心経そうだったじゃないですか。色即是空、空即是色、完璧に理解できるし説明できるじゃないですかね。だから今道元禅師の諸法眼蔵を読んでるけども、諸法眼蔵も まあ 100% とは言わなくても、まあほぼ解明できてますよね、何がどうなってるのか。でそれでもう最近話題になったけど、あの有意識でね、あ有意識無境ね、ただ識があって境がないっていうね、でこの世界は荒屋敷が作ってるんだ。でもこの荒屋敷っていうものを、そういう第四図の外にある意識として捉えたら、それはその通りになるんだけども、でも普通はあの第四図しかない世界観の人たちにとっては、単なる表層意識の下の方にあるなんか意識ってなってしまって、あんまり面白くない世界なんですよ。先生のとこなんか、自分たちはなんか主観的世界を生きてるよねっていう、で主観的世界っていうのはなんか、あの自分のなんか物の見方とかなんかで、世界を見てるよねっていうレベルの話になって、なんていうか、ちょっとそれじゃなんかワクワクするようなすごい部分何もないでしょうってね、話になってなんですよ。だから、第五図第四図の外に我々の本質があるよねっていうことを認めちゃえば、実は仏教っていうのが、仏典っていうものが全部理解できてしまって、理路整然と理解できてしまう。で今までなんか面白くもなかったものが、これとてつもなくすごいこと言ってるんじゃないのってね、荒屋敷にしても何でもとなってきて、でそれして、それの、あの、応用が、あのサティっていうね、あの気づきで、でこれはもう散々もう今までやってきたから、もうこれ繰り返さないですけども、気づきっていうものが成り立つ場所について、ずっと話してきました。ですか、はい。だから、あのこの、認知的不協和ですね、今まで、の考え方、信念とか世界観とかっていうものとぶつかるようなものはもう、認めなかったり、存在すらしなかったり、全部歪んでやってしまったり、ね、ことですね。だからでもこのちょっとでも、第五図っていうことを、ちょっとでも理解してもらえたら、世界はもっと楽に生きられる。まず何て言ったって生と死の問題がなくなるし、生きるってことの意味も全部違ってくるし、でそしてそれはなんかた、抽象的な話ではなくて、もう我々は、第四図として生きることと第五図として生きるのはどう違うのかってね、いうことも散々やってきて、で例えば体ってことを通していると、第四図を生きている時は私らは常にいろいろな考え事ばっかりしてるから、自分の体を感じることはほとんどなくて、体もなんていうかな、痛みだとかね、非常に強烈なものだけを感じている。だけども、我々がそういうものを全部手放して自分の体に戻ってきた時に、微細な感覚が体全体を包んで、ね、でそうすることによって我々は、第四図の私から第五図の私へと移行できる。そしてそこにあるのは、慈悲である、そしてマインドフルネスである、ね、そういうことですね。だから第五図の私を何ていうか理解することがもう全てになってきて、そうじゃなくて
そういうこと一切飛ばして、さあこれから一生懸命国旗を見るぞとかね、さあこれから一生懸命なんか慈悲を養うぞっていう、そういう話ではないですね。でその証拠に、そのさあこれから一生懸命国旗を見るぞなんていうノリで呼吸を見ようとしても、呼吸っていうのは見られない。でそれはもう呼吸を見るぞってことを24時間、フルタイムでやってる人たちが集まってる場所へ行っても、呼吸が見れてる人なんてほとんど本当にいないっていうことでも証明されきってるんですよ、ね。だから、我々は、そうではなくて、この我々の本質は第五図第四図の外にあるんだということをまず知る。でその方向性で、体の感覚も微細な、意識も微細な感覚も感じて、で慈悲も感じて、で、マインドフルネスもそこで見ていくっていう、そういう話ですね。ですか。でそれを見損なうと、なんていうかな、第四図だけを生きていると、この第四図の私っていうのは基本的には非常に心もとない私であって、で常に不安に襲われて、ね、常にネガティブなものに襲われて、そして、まあ、それが、エゴとしてあって、ね、で、なんとかな、そのエゴが、必死になって皆さんの瞑想を止める、ね、だから、その瞑想がエゴに止められそうになったら、ああこれはエゴだっていうふうに見破っていくっていうことが大事ですっていうね、そういう話でした。はい。でですね、今日はこのなんていうかな、認知的不協和っていうか、この今までの自分が思い込んでいた世界とはぶつかる世界観にぶち当たった時に、人間というのはそんなに簡単に、自分は今まで間違ってたよね、じゃあ、正しいことしようよねっていうふうにはならないんですよ。福島が危険だ危険だと思って6年間ずっと避難してきたけども、福島は実は危険ではなかった、惨めじゃないですか、6年の私何やってたのってね、話になってしまう。だけども、そっか、大丈夫なんだと思って、福島へ戻って、そこでまた新しい生活を始める。まあちょっとあの時はちょっとこう恐怖に駆られて6年間いろいろしちゃったけども、自分が間違いだったことが分かって、っていうふうには普通はなかなかならないんですね。だからなんていうのかな、私が今提言しているこの第四図の外に自分がいるよね、自分がいるよね、自分の本質があるよねっていうことを通したら、いいことだらけなんです。いいことだらけで、ね、まず仏典が完璧に読める。私は仏典が読めなくてどれほどフラストレーションを感じてきたか、般若心経は分かんなかったじゃないですか、正法眼蔵読めなかったじゃないですか、ね、荒屋敷が世界を作ってるなんて言われたら、もう嘘くさかったじゃないですか、ね、それが全部理解できる。そしてこの怖くて怖くてしょうがなかった生じの問題も全部解決する、ね、そして愛する人を失ってしまった悲しみっていうものも乗り越えることができる。愛する人は亡くなっていないからとか、ね、だからいいことしかもう怒らないんだからさっさとこう受け入れた方がいいんじゃないのと私は思うんだけれども、 だって福島が安全だ、もういいじゃないですか、それでね、おめでとう、よかったね、ね、なんだけどもそれを認められない。グリフケアなんてもう必要ないよね、だって亡くなったと思った家族が実は亡くなっていないと分かったんだから、こんな究極のグリフケアないじゃないですか。でなんで今更なんか人に話を聞いてもらう必要あるんですかないですよ、もうそんなものは、ね、だからでそうなんだけども、いやまだやっぱグリフケア必要だよねって言ってしまう、ね、あのそのなんていうかな、あ間違っちゃったって言って、だってこの山道で歩いていって道が分かんなくてどうせいろいろ間違うじゃないですか、で間違っちゃったって思ってさっさと元来た道に戻るしかないでしょ、それ以外何かありますか。だけどももうこの間違った道をすでにもう何時間も歩いてきちゃったから、でこの何時間歩いたことが無駄になっちゃうから無駄になっちゃうから、まあこのまま行くって言ったらもう遭難するに決まってるでしょ。単純な話じゃないですか。あ間違っちゃったったらこれ間違いなんだから、たとえ4時間歩いてきたとしてもこれ間違いなんだから戻るしかないでしょう。それ以外の選択はありますか。ないじゃないですか。で山道で考えてすぐ分かるでしょ。ところがこの4時間間違った道を歩いたことを、これを捨てられないんですよ。だってもう4時間も歩いたんだからって言ってね、4時間も歩いたことは無駄になっちゃうから、だから歩き続けるわってなってね、で遭難してしまう、ね、だって4時間歩いてこの道が間違っていたってなったらそれでいいじゃないですか。4時間かけてこれがこの、あ道は間違ってたって分かったんだから、ね、そしたら戻る。非常に単純なことだと思うんですけど、いや私だってもう散々間違えて散々あれしたんだけども、ただ私は間違ったと分かった時は全部捨てました。絶対に間違ったことに執着するってことはさすがに しなかったですね。あのなんだけども不思議なことに間違ったって分かった後でこの間違ったことに何時間も、場合によっては何日間も、場合によって何年間も費やした、それがあまりにもったいないからこの間違ったことをやり続けるっていうねことですね。だから自分だからそれを認めるのがどれほど難しいかっていう、そういう話なんですよ。ですかね。はい、結局ね、瞑想をやってて、難しいのはこの辺りですね。あの、認知的不協和をどうやって乗り越えるか、それから、これでずっと問題になってきたあのエゴが邪魔してくるのをどうやって防ぐか、でこの2点ですね。この2点さえ、乗り越えることができたら私らはなんとかいけんじゃないかなと思っています。で私が見ている限りやっぱりこの2点によってみんなつまずいてしまうですね。あのエゴに乗っ取られたら全てを破壊したくなる、そして破壊したくなるのは特に聖なるものを破壊したくなる。立ち悪いじゃないですかね。立ち悪いじゃないですか。でこの間のラスベガスだってあのコンサート会場に向かって銃を乱射したわけね。コンサート会場が憎しみの対象になるわけですよね。みんながカントリーミュージックですね。カントリーミュージックでみんなが楽しんでいる、わーって盛り上がってる、楽しい、もう憎いじゃないですか。あいつらばっかり言って楽しんでやがっててね。だからそれでもあのホテルの上から、ね、自動小銃であのコンサート会場に向かって 謝して、ね、50人も死んじゃったけど、まさにエゴがそうですよね。そしてじゃあそれあなた何のためにするの、その目的がなくて、でそれでさっさと逃げるかって逃げなくて、もちろんさ自分で自決しちゃいましたけどね、もう全てを破壊したい、そして自分自身もですね、なんか自分の利益のために何かを破壊するだったらまだいいんだけども、そうじゃなくて自分さえも破壊したいんだから、こんなもんどうしようもないじゃないですか、ね、でさっき片桐さんも言ってたけども、サンガっていうのは常にねそういう危険に見舞われていて、サンガっていうのは聖なるものでしょ、で聖なるものっていうのは豚にとって一番憎きものなんですよね。豚っていうのは今豚に真珠の豚ですよね。だから豚としては真珠を襲わざるを得ないし、聖なるサンガを襲わざるを得ない、ね、爆弾ここやっちゃってねでもさすがに私も分かるから、もう対処しますけれどもね、爆弾自爆テロが近づいてきたら、いやこれは本当にリアルな話で、結局瞑想のところで何が起こるかって、まあ、この2つなんです。要するに、エゴの自爆テロと、それから認知的不協和によってどうしてもそれを乗り越えられないっていうね、これだけ でこれを乗り越えたら、あとはねそんな問題じゃないですよ。今一方の人は生体がブータイブームなんだけども、生体によって体の歪みを取って、でそれでしっかりとした座礁を作るっていうね、でその後素直に瞑想に入ってもらったらちゃんとできていくってね、そういう話ですから。はい、じゃあ今日は、まだ時間あるので、この間の、大井さんの、もあるし、何か質問があったらどうぞ言ってください。これね、定年認知症にならない脳が冴える17の習慣って、ちくやまさんっていう前、脳が冴える15の習慣で有名な人なんですけども、いやこれはね、ちょっと編集者が、あれなんて知り合いなんて、これもらったんで、いただいたんですけども、はい、どうぞ何か質問あったら。あ、これも落とすな。どうですか。じゃあ塚さん行きます。じゃあちょっと岡さん、これもこれごと持ってって、これごと持ってこれを前に置いて。大丈夫大丈夫大丈夫。
先週の法話と、あと大井先生のお話の時に、
大井先生はいらしたですよ、
はい、両方ともはい、ありました、はい、でその時に、出た話として、その人は亡くなった時にこそ人は何かを感じて、そこから学ぶべきものがあるっていう話があったと思うんですけど、私の父を亡くした時の体験でいうと、ちょっと間に合わなかったんですけど、死ぬ瞬間が明らかに分かったっていうことがあって、あ、今亡くなったっていうのがですね、
その場にいなかった、
はい、まあ、近くにはいたんですけど間に合わなくて、あ、でも今だって後で聞いたらその時だったんですけど、でその時に今思えばそこがこう、まあ、醍醐寺に行った時のことなのかなと思うんですけど、その時に私はこう何を気づいて何をそこから学ぶべきだったのかというあたりを教えてもらえればと思うんですが、
はい、すいません、はい、ありがとうございます。はい、 そういう話はね、皆さんもたくさん聞いてるし、中にはね、亡くなった人が挨拶に来たよとかね、そういう話は あるし、でそれは多分もう 100% 本当だと思いますね。だからなんていうかな、もう本当ダイオンズだけで、その話を聞いてみた、理解しようとしたってそれは無理な話であって、であるダイオンズの中のある登場人物の肉体が崩壊したその瞬間なんて他の人は知ったことじゃないじゃないですか、ね、でそれはただ単に肉体が崩壊しました、でその人は全部消えて、死んだら終わりですっていうね、ゼロになりましたっていう話に当然なっちゃって、だから そこから学ぶべきことなんか何もないわけですよね。だからあとはなんかせいぜい儀式だとかなんとかしてそこをなんかうまくごまかす、ね、だけですよね。でそうなんだけども、でももし私らが、我々の本質がそうではなくて、我々の本質が単なる肉体という物質ではなくて、肉体という物質は持っているけれどもそれ以上のものであって、でその時肉体的物質が崩壊するというのはもちろんそれにはその深い意味があって、その今までは形と形なきものとか一つだったのか、形の方が消えることで形なき本質の方が画然として見えてくるっていうことですね。だから、なんて言うんだろう、その時にやっぱりみんな誰かが亡くなった時にこの形なき何かっていうものがこの世界に現れてくるじゃないですか。この形だけの世界のように見えて、ね、で例えばこの311であの時は一人の人間が亡くなったんじゃなくて、とてつもない多くの人が亡くなって、で人が亡くなっただけじゃなくて町そのものが破壊されてってね、なって、だけども町そのものが破壊された時になんか本当形のない何かが現れる、でその形のない何かが現れた時に我々はなんていうかな、単に単に悲劇を感じるんではなくて、悲劇の中に何か聖なるものを感じる、ね、でもそれがなかったら単なる悲劇であって、それも意味のない悲劇でありますよね。ただ単に本当悲しみだけがある悲劇であって、でそうすると意味のない価値のない悲しみ、辛いだけの悲劇があって、であとはもうそこから目をそらすしかなくて、でその悲劇はやがてはまた起こるよねなったとしても、もう それから目をそらすしかないっていうね、なる。だけども我々は、そういう近親者が亡くなることを通してその形のない方の何かを感じることは絶対できるはずなんですよ。で、それを感じるだけでも私は十分じゃないかなと思うんですけどね、うん、はい、と思います。はい、あとどの方か、どうぞ皆さんの 竹さんなんか行く。あ、じゃあ、じゃあ、どどど、あ、そう、片桐さん、あの、書いてたから、ちょっと、これ、片桐、こっちの、こっちの片桐さん。こっちの片桐さん。
はい。
片桐さんも、あ、そうか、大石さんのには行くんだ。
はい。
どうでした、あの時。あの時の感想でもいいし。
まあ、その、対談を聞いた時の感想は、うん、やはりあのまずはやはり大井さんのこう穏やかな雰囲気、もうそれに本当に釘付けになるっていう一言につきました。ただあの、まあ、話されてることがやはりちょっと分かりづらかったというか、昨日のダルマシェアリングの中でも出たんですが、うん、仏教の話だと思ってたら科学の話に変わってしまったりとか、そういったところがちょっと、せっかく先生がご質問されてるのに、例えばつながりってどういうことを意味されてるんですかっていうような質問とかされたと思うんですけども、その辺が釈然としなかったなっていう印象を抱きました。で、ただあの対談以降すごく感じてるのが、あの山下先生がおっしゃったように、看取りっていうのはまあ、一つのチャンスなんだ、形なきものに触れるという意味で、まあ、チャンスなんだっていうことを言われたのもすごくあの印象に残っていて、あのやはりそれを目的にやっぱ修行を続けていくべきなんだなっていうのは思いました。あの、まあ、幸い私の、まあ、身内は今のところ、まあ、病にかかってたりとか死にそうだとかそういったことはないんですが、まあ、できたら自分の両親とか、まあ、見とるときに、まあ、第五図っていうのを分かってもらって見とれたらなっていうのを思いました。
うん、はい、そうですね、本人の方に、ね、
はい、
田
中
さんだけ
で、はい、
はい
はい、すいません、感想でした。
はい、
すみません、はい、ありがとうございます。はい、うん、だからその大井さんという人がもうその、大骨的なものをね感じてらっしゃったのも確かで、でそれで特にあの手術の後にこの世界と私っていうのが一つなんだっていうね、いうのがなんか単なる薄っぺらなあのよくあるスピーチュアルな話ではなくて、本当にリアルな話としてあの伝わってきたと思います、ね、でそうなんだけども、ただ今 の, あの医学だとか、なんかではそれそのことの意味をねはっきり解明する、はっきり説明する言葉がないんだと思うんですよね。なので仕方なく、ちょっと仏教の有識的な言葉を使って説明しようとするんだけども、まだちょっと正直 不十分かなという気はしましたね。うん、だからすでに感じているものをそれは確かなんだけども、それをもう一回きちんと理論化するにはやっぱり今私らがやってるような方法しかないんではないかなという気がしたんですけどね。はい、それと、そうですね、まあ私らの家族がもしそういうになった場合に、まあ私らの方は大丈夫なんだけども、家族の方ですよねが、本当に第五図の中をことをきちんと理解した上で最後の時間を迎えてほしいというのはもちろんその通りで、それが結構私にとってはあのちょっと最重要課題ですけどね。はいはい、いや、あともう一人だけ何かあったらどうぞ。 そっちの平塚に行く？行く？じゃあちょっと待ってて。
よく言いましたね。さんがお友達ね、苦しんでるお友達たくさんいて、その人たちにダイボスを伝えようとしてるじゃないですか。でそれがなかなか多分伝わってないと思うんですけども、でそれがまた今日のテーマなんだけども、ダイボスの発想がない人たちですよね、にどうやって伝えるのか。でもお友達の大部分はやっぱり苦しみの真っ只中にあって、で苦しみっていうのがまさに、大仏から大仏へ行くためのなんか、ね、一つの架け橋になると思うんですけど、苦しみがなかったら大仏の中すっぽり落ち着いてしまうのに、苦しみがあるために、大仏の中で落ち着けない。だけどそれが本当の意味での架け橋にも出口にもならないから苦しい。でそのあたりどうですかね、お友達と。
そうですね、先生のおっしゃる通りなんですけれども、私自身もですね、やっぱり苦しみがあったからこそそれが原動力になって探し求めるというかですね、その苦しみから自由になる、穏やかになる、自由に穏やかにこう暮らしていける方法がないのかっていうのを探し求めて続けてきたんですけれども、でなのでまあそうやってこう同じように苦しんでる方々がいっぱいいて、で、方法、まず一番大きいのはそのまず答えがあるよっていうのを知ることだと思うんですね。もうそれが希望で、それがこう可能か不可能かわからないけれども、とにかくそのなんか希望があるぞっていうのがこうちょっと垣間見るだけでもやっぱりそれは大きなやっぱ希望になるし、そういう意味で例えばなんですけども、サンガの仲間が同じような苦しみを、克服された方がいるっていうのを知るだけでもやっぱりそういう情報はすごく大きな励みになるだろうなっていうふうに思います。で一方でその、先生のおっしゃる通りですね、その大きな苦しみを持っている人は大きな原動力があって探そうとするんですけれども、苦しみが大きいからこそですね、やっぱりその反動も大きくて、真実を知ってしまったばっかりにさらに苦しむとかですね。
なんで
いや仮定だと思うんですけれども、まず私自身も自分がこんなだったんだって知って衝撃を受けるとかですね、なんとかごまかして生きてきていたんですけれども、真実の自分ってわこんなだったんだっていうのを知っただけでもちょっと打ちひしがれるとかですね、打ちひしがれて、そこでその這い上がって
これ
それはもう本当にギリギリの綱渡りで、もうなんかこう雲の糸一本こうすがっていくような感じでなんとか這い上がってきたっていうことだったりとかですね、そういうこうすごく苦しみが大きい、それはすごく原動力になるけど、その反面とてもやっぱり先生がおっしゃってたそのエゴであったりとか、その自分の本来のそういうものを見てしまったりしてちょっと衝撃を受けたりとかですね、あとは何だろう、直面したくないって思いとかですね、そういう
他にチョイスないじゃないですか。
そうなんです、チョイスないないんです、ないので、そうですね、ないから戻るも地獄だし、行くそうですね、
行け
ば行くしかないので、ね、そうですよね、そうですね、で 一瞬その、あの、全て放棄してやめたってしたく なった時があったんですけれども、
うん、
でもやめたってすることができなかったっていうかですね、あのもうあだやめられなかったっていうのを知ってまた這い上がってきたっていうところがやっぱりありまして、あの、まあ、そういう戦いがあるなというい
やだけど問題はね、あの、うん、やめたって本当にやめちゃう人もいる
んです。そうなん
です。それが私には分かんない。やめてあなたどうするのって思うんだけど、
うん、
どうしてるの。
いやー、うん、ですよね。で
要するにチャンスが与えられてるのに、うん、なんでそのチャンスをみすみす潰しちゃうのっていう、これは、うん、要するにチャンスだと分かんないってこと。
分かんないんだと思います。
信じきれないってこと。
うん、なんかあの例えば苦しいから、あのこの苦しみその直面してですね、ちょっと苦しいってなって、いやそこまでしなくてもいいよとかですね、まあ、ささやくわけですよ。あのそんなこうあのとか何でしょうね、まあ、いろんなエゴがそこで邪魔をする、いろんなささやきがあってですね、やっぱそれはそのうん、のを見ましたっていう感じですね。あの私というよりも、まあ、そういうので判断してもう諦めちゃったとかですね、そういうのを 見たっていうのはあります。で、まあ、苦しいからこそそこはやっぱりそうせざるを得、私もちょっとそこがうん、
いやでもそれはただ単にエゴに乗っ取られただけじゃないの、
うん、
単純でもない、
うん
うん、でも何とかで止めようとするわけだから、
うん、そうですね、うん、
だって周りにいくらでもいるでしょうし、いたでしょうし、
うん、そうですね。で、その友達ともその関わりはつながってはいるんですけれども、静かにこう待つというかですね、時間が経つとまたちょっと話しかけてきてくれたりとかですね、することがあって、でその時に私自身がその第五図にいるかどうかっていうのがちょっと本当に問われるなっていう思います。あのやっぱりそこが鍵かなというかですね、あのそこでその友人の心に何か引っかかるものがあるかどうか、私自身がそういう自分でいられるのかどうかっていうことにちょっと尽きるのかなというふうには思います。はい、
はい、
はい、
ありが
とうございました。はい、まあね、ただそこで変ないろいろいろいろ言ってももうしょうないと思いますよ、うん、やっぱりただ単純にエゴにやっぱり負けちゃったのかなっていうね、うん、まあ、要するにエゴが全部何とかして止めますので、それに引っかからないようにするっていう以外にはないと思いますけどね。はい、これはまた続きます。はい、じゃあ、仕草願ですね。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、
そう。
春情無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願覚仏道無常性願情春情無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願覚仏道無常性願情春情無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願覚仏道無常性願情